Hi everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日はね、皆さん、子育てのお話をしていきたいと思います。まあ、いくつかね、2、3あるんだけども、皆さんからいただいたあのお便りとかね、レターとか、まあでもね、もうすでにソーシャルメディアの SNS に出したので、まあ皆さんもね、たくさんコメントをすでに送ってくださってる方々もいて、本当にありがとうございます。うちの下の子がね、婚約をしたんですけれども、あのそのお写真をね、皆さんにも、アナウンスを兼ねてお出ししたので、まあ下の子って今27歳、20歳の頃から付き合ってる彼女とね、今回婚約をして、で、まあそれでも結婚はまだ全然先だよって本人は言ってたんですけどもね、まあ向こうのご両親がやはりね、いろいろと心配するわけじゃないですか。なので安心してもらうためにプロポーズをして婚約写真を撮ったっていうことでね、あのお写真を昨日の夜送ってきて、まあ、結構もうね、あの離れて暮らしているので、まあ、自分たちでいろいろ考えていろいろやってくるのでね、あのやっぱり自分たちのやりたいようにっていうところから、やっぱりあの子たちらしいお写真だなみたいなのをいただいてね、カジュアルな部分がすごくシンプルな自然なところがいいよねってお話をしていました。結構ロケーションのエンゲージメントの写真とかアメリカで見たりして、で、あのそのね、いろいろなんていうのかな、ロケーションっていうと山とか海とかね、あの撮ったりするんだけど、もう本当に自然なところがうちの子と彼女らしいなと思いました。アメリカではね、結構今エンゲージメントパーティーってね、いうような感じで、プロポーズする時からもみんなでお祝いって、みんなでこのプロポーズの瞬間を見ようみたいな、そういうなんて新しいスタイルのものが結構数年前から出てきていて、まあ出てきていてか前からあったものであるんだけど、まあさらにそれがね、すごく派手になってきたっていうところに、 でもすごくシンプルに、私たちにも全然プロポーズする話もなかったん でその日の夜にね、電話がかかってきて、プロポーズしたからって、そうなのみたいなそんな感じだったんですけれども、まあ、今回もお写真撮って、で夜に、昨日お写真撮ったよって言って、いやまだ見てないけどみたいな、送ってよみたいな、そんな感じですごいカジュアルなお話でした。まあ、そのね、下の子のエピソード的なその小さい頃のお話っていうのはね、ちょっと皆さんにお伝えしていきたいなと思います。そしてね、私はもう本当にね、お子さんを抱えてる方とか子育て中の方とかね、もう本当いろんな人に、まあ、特に子育て中の人にはね、子育てのお話とかこういった、まあ、エピソードっていうのはね、もうぜひ聞いてもらいたいなと思ってるので、まあ、このところね、まあ、聞き始めましたとか、SNS も見てますっていうお便りとかもね、くれるお母さんたちも出てきて、本当にありがたく思ってます。感謝してます。 Thank you very much。 そしてね、レターとかでも数年前から、まあ、ブログを読み始めた方々とか、あとね、なんかにこなついこの間というか今日だけわかんないけど、なんかマヤの何か記念日なのかな、でそれでね、ルーレットっていう、私よく皆さんに言ってるんだけど、まあ、前の新年だ、ごめんごめん、ありがとうございます。でルーレットをね、やって記事をね、読んでみてくださいっていうこととか皆さんにね、言ってるんですね。ルーレットって私のこれまでのブログの記事をですね、パッと思い浮かんだ数字で、その日付のブログを読むっていう風にしてね、皆さんにルーレット記事をね、見て読んでくださいって、それがあなたへのメッセージですっていうことでご案内してきたんですが、まあ、あの4年前にね、知った時のお話とかもね、すごく なんていうのか、どうやってブログに出会ったのかっていうところもね、すごくなんか嬉しい内容とかね、あの送ってくださっているあの方とかもいるので、本当にありがとうございます。あの匿名ですっていう、名前出していいですよっていうお話がない限り、私名前はね、ちょっと控えるようにしているんですけども、 Anyway, all these people, everybody, thank you very much。 さてね、本題の下の子のエピソードなんだけれども、まあ、下の子って 要は ADHD なんですね。でよく保育園のお母さんとか保育園の先生方に私の体験談とかをね、もうシェアしたいっていうことをよく言ってくださる方が多くて、まあそれはやはり ADHD のお子さんを抱えている方とかね、そういうお母さんたちに勇気を持ってもらいたいっていうそのお話をねすごくいただいたりすると、いやもうぜひと思います。でもね、私は学校行ってる間って本当に学校の先生方の協力があってこそ今まですごくできたなってところもあるので、振り返ってみて本当に学校の先生方にはね、まあいろいろと本当に心から感謝しています。多分ね、その当時の私のリクエストなんか聞いてるとね、もう無理なんだ言ってくるお母さんだっていうところはあったと思うんだけども、まあでもちゃんと耳を傾けてお話を聞いてくれた先生たちが本当に多くて、まあそんな息子の先生たちとは最初の頃にね、やっぱりアメリカって大抵すぐに ADHD だとクラスの雰囲気っていうかね、なんていうの、学習モードがね乱れるので、お薬を飲ませてくださいっていうのが多いんですよね。でもそうじゃなくて、私は自分の子のちょっと特質っていうのを見ながら、最初のもう必ず学校のね最初の2週間、私はいつも子供たちとか主人に言ってたんだけども、学校がスタートして first two weeks っていうのは、先生方にうちの子がどういう子だっていうことを知ってもらうっていうことをすごくやってきたんですね。まあ、そうすることによって先生方にどんな協力をしてもらえるか、でそしてどんなことを私が望んでいるかとか、この子の特徴とかね、そういうところを話をして、まあ、本当に、まあ、先生方にはね、いろいろな対応していただいてありがたいなと思ってるんですね。まあ、そんな息子のね、ブログでも前書いたことあるんだけど、幼稚園の時のお話があってですね、まあ、これはね、もう本当に未だに幼稚園の時の先生とか保育園の時の先生方とも私はやり取りをしていて、で先生方も多分すごく印象に残ってるようで、すごく覚えてくれてるんですよね。まあ、それは私というかうちの息子のことをね。でその時のね、幼稚園の時の本読みのお話っていうのがあるんだけども、まあ、基本的にね、うちの子は本を読むのがすごい好きじゃなかったんですね。で、まあ、後になって分かってきたのが、ものすごくなんていうのか、単純な作業っていうか、単純にって言ったら、まあ、言い方が変かもしれないんだけども、まあ、スペシャリストの人に言われたのが、単純なことが嫌いって言われたんですね。単純なことをするとすごく脳がスローダウンしてしまうっていうことで、なので本読みっていうのがすごい嫌いで、単純というよりもじっとしていて読むっていうことが単純なペースっていうことで単純って言ってるんだけども、まあ、本を読むのが嫌いだったので、私は、まあ、無理にね本を読まなきゃいけないっていうことは押し付けたことはないんですね。本を読むのは嫌いなんだけれども、私は子供たちにいつも寝る時のベッドタイムストーリーでね、本を読んで聞かせていたので、その本を読んでもらうのはすごい好きだったんですよね。結構ね、中学校高校ぐらいまで続きました。まあ、大きくなりにつれてね、私がこういう本をのお話を聞かせたいなみたいなね、そういうなんだっけ、自己啓発的な本とかもね、もちろん大きくなっていくにつれて書いていったりはしたけれども、まあ、基本的にいいストーリーっていうのをね読んで聞かせていました。で猫たちがねいたので、猫たちもね、もう夜ベッドタイムになってくるとね、まあもう大体もう8時過ぎぐらいから準備しても9時までにはもう寝るっていうことをねやっていたので、もうその時間帯になってくると猫たちが必ずやっぱりやってくるんだよね。でも猫たちの方がすっごいもうなんていうのかな、スケジュールをよく知っていたので、ああもう今日もムンちゃんキリちゃんさすがだねって、まあ、ショーン・ブランダンよりもブックリーディング早一番乗りだねみたいに言うとね、もう慌てても2人とも準備をして、もうベッドもうスタンバイみたいなね、そしてベッドにね入って布団をかけて、でそしてじゃあ読み始めているって感じなんだけども、まあ、そんな風にしてやってたんだけども、基本的に自分で読むっていうことが好きじゃなくて、高校生になった時も本を読むとかね、 その先生方にも成績がいいんで、その英語のクラスとかも少しの上の高いクラス、学校のね、大学の単位が取れるようなクラスに行かせるようにしてくださいって言われたりしたんですよね。でもうちの子としてはもうそれはやりたくないって言ったんですね。なぜならその時に読む本の数っていうのが結構あって、それだけ読むぐらいだったら普通のクラスでいいっていうふうにして、まあ、本をとにかく週に2冊ぐらい読まないといけないっていうのがあって、もうそれだったら絶対にもうせいぜい1冊ならどうにかできるっていう感じだったんですね。でも面白いことに上の子はすごい本読むのが好きで、もう今でもね、週に1冊2冊っていうのは、まあ、仕事上なんだけどもすごく読んでるんですね。だから兄弟でもここまで違うっていうところはすごく面白いなって毎回思っていました。ここまで話聞いても分かるように、まあ、基本的に子供たちが自分に合わないっていうことを認識したものに関しては私はもう無理に進めることはなくて、やりたくないならやらないでいいのよっていうスタンスの親だったんですね。でそこでね、ある日、まあキンダーで幼稚園だから本読みっていうか、なんていうのかな、ブックテストっていうのがあって、まあパソコンでね、10問読んだ本のお話のクエスチョンをねやって7問かのぐらい当たると、まあパスなんですよね。でそれをね、まあ、いやいやながらに魔法もね読んで、まあ、週に1回ぐらいそのテストを受けるわけよね。まあ、だからといって無理に読んでんじゃなくて、もう読まない時も結構あったんで、まあ、先生たちはまあ推進ということで、もう少し本も読むのをね進めてくださいなんていう時もあったんですよね。でもある日ね、その時ってハリーポッターが出てきた頃で、ハリーポッターが大人気だったのでね、でそうするとハリーポッターの本ってすごい分厚いわけよね。でもね、中にはね、幼稚園なのにね、そういう厚い本を読むのも好きな子もいてね、結構そういう本を読んだりしてテストを受けてる子とかもいたんですね。でその当時に映画が出てきたので、うちの子はね映画を一緒に見たんですよ。でそれで、あ、ハリーポッターの本のテストがあったっていうことで、でそのテストを受けて実は9問ぐらい当たって合格していたんですね。でもその時に先生に呼び出されたんです。なぜなら先生が、あんなに本を読むのが嫌いなブランダンがあんな熱い本を読むわけないと。でそこでね、私に呼び出しの前にうちの子に先生はお話をしてるわけですよね。でそうするとこんな風に答えたって言うんですね。でテストを受けたけども本を読んだのって言ったら読んでないと。で先生が、どうやってじゃあこの内容を知ったのって言ったら、ビデオを見たって言ったらしいんですよね。でも先生は、これは本を読んでテストを受けるものなので、ね、このブランダンがビデオを見たっていうものはね、映画を見たっていうのは、これはなんていうの、ペナルティだから、この今回のテストはね、合格にはしません、却下しますって時に、先生どうしてですかって、本を読むじゃなくてブック の, ストーリーのクイズのテストになってるでしょって言われたらしいんですね。まあ、ブックのっていうか、まあ、ストーリーのクイズですから、ストーリーを理解するのに対して本じゃなきゃいけないっていうことは書いてないと。で確かに書いてないんですよ、それはね。でそして先生は、でも本も読んで、みんなに本を読みましょうってね言ってるんだから、本を読まないとこのテストは受けちゃダメなのって。まあ本を読むっていうことが先生にとって大切なことなら、まあ、その却下も理解できるけれども、でも先生、今最近はのブックストアに行くとオーディオブックっていうのもありましたって、オーディオもブックになっているんだから、ビデオでストーリーをね理解するっていうのがどうしてダメなんですかって言ったらしいんですよね。まあ、確かにその当時って本当にオーディオブックが出始めた頃でもあったので、 ね、先生はとにかくとにかくダメなのということで、まあ、子どもとしてはブックのスタイルが変わってきていて、オーディオブックもあればビデオでもストーリーを理解できる、ストーリーの内容を理解してそれを楽しむ理解するためのテストじゃないんですかみたいなね、まあ、こういう難しいというか、まあ、彼なりのなんていうのか質問っていうのが結構あって、もうそれを先生にご連絡をしたらもちろん親が呼び出されるわけよねっていうことで、すごくねその時もね先生にそれを言われてキャーカーって話だったんですよね。まあ、その時もねそんな呼び出しを受けて、お母さん先生に何て言われたのって言ったら、こんな風に言われたよって、こんなお話をしたのって言ったら、うんって言うから、あそうなんだって、まあブランダンらしいねって話をしたんですね。なぜならブランダンとは、まあこの時もね他の時も毎回言ってきたのが、あなたのその感性を忘れないでっていうことを伝えてきたんですね。あなたが直感的にそう思うっていうことは、あなたの心の中ではきっと全てが正しいのよって。だけどこの世の中をねやっぱり渡っていくには、先生の言ってる意見であったり、ブランダンが理解できない異なったルールであったり、今回の話もそうだよねって、本を読むためというよりもそのストーリーを理解すればいいってブランダンは思ったわけでしょって。でもねこんな風に世の中にねブランダンが理解できないこととか納得できないことはいっぱいあると思うのね。その時にそれをね社会というか、こういういろんな人たちと生活する上で理解することっていう風にして覚えていったらいいと。でその時のね詳しい内容ちょっとブログにも書いてるので、どうかでまた見直した人たちがいたらまた教えてくださいね。まあね、でもねそういうお話をしながら、ブランダンとよく言ってたのは、すごく、まあ、この子を見てると経済とかスポーツニュースはすごい好きで、毎日のように読んでたんですね。だから本を読むのが嫌いじゃなくて、好きなものしか読みたくないっていう好きなもののジャンルですよね。だからこそブランダンにスポーツのね、ニュース記事はすごく読むよねって。だから、まあ、とにかく経済とかねそういうものも好きなものを読めるんだったら読んだらいいって。世の中ねみんな大人になったら好きなものしか読まないのって。今は学校だからね先生が言う指定したものってなってるけれども、やっぱりね好きなものを読んで読む練習をするんだったらそういうジャンルでもいいのよって。まあ、残念ながら幼稚園にはそのジャンルはないわねっていう話をしたことがあるんですね。だからお友達とお話をした時にね、それから3年生とか4年生ぐらいになった時に、お友達に今日のスポーツニュースがとか、その経済の話っていうのをいきなりした時に、友達がなんかそういうお話についていけなくてね、なんかもうなんでそういうの読まないのかみたいな話だった時に、信じられないっていうこのやり取りを見たことがあったのね。まあ、その後にお友達がね帰った後に、ブランダンって幼稚園の時にお話ししたよねって、みんな好きなジャンルがあるの、だからブランダンが読むものを周りの子がみんな読むものっていうふうに理解しちゃいけないんだよって。だからみんなが好きなものを読むことに関してやっぱりリスペクトしていってね。だからお友達にね、ブランダンが読んでるものを理解できないならこんなお話があるんだよってお伝えすればいいじゃない。そしてお友達がどんなお話が好きなのか聞いてみて、そうすると交換し合うことによってあなたの知らないまた世界が広がるんだよっていうお話もねよくしたりしました。まあ、そんな毎回毎回もう本当に幼稚園の時のね、もうこの先生に呼び出されて、あの本嫌いなブランダンがハリーポッターを読むわけないっていうことで、でまあそして堂々とビデオを見て答えました。それがそれのどこが悪いんですかって言った子が、まあ、婚約っていうところまでね年齢までなったっていうのは、私もね嬉しいと同時に、まあ、なんとなく振り返りながら大笑いすることをねいっぱい思い出して笑っています。さて皆さんもね子育ての部分っていろいろあると思うんだけども、私はとにかく楽しく子育てをしたいと と思ってた人だったんで、どうすれば楽しくできるか、まあ、これはね今いろんなところでも実は息づいていて、いかにシンプルにとかいかに楽しくっていうところはねすごく持っているので、ぜひ子育て中のお母さんたちも少し気をね張ってる部分があれば気を抜いて、ふーって息を抜くっていうのかな、リラックスして子育てしてみるとまた違った視点で見えてくるものがあるかもしれません。はい、今日もお話が少しでも役に立てば幸いです。それでは Everyone, thank you very much. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。